古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も邪馬台国論争の新視点の著者、小郡市埋蔵文化財調査センター所長の片岡浩二さんに、邪馬台国イコールつくし平野連合説を伺っていきます。先週までの話では、説の中心になっているつくし平野の範囲については、佐賀平野、筑後平野、そして両筑平野、つまり筑前筑後にまたがる天城、朝倉、久留米、小郡、宇喜派の平野の3つの平野を言うということでした。そして文国の推定地については、筑紫野市の常松遺跡あたりではないだろうかということです。さらに魏志倭人伝に記載されている文国から東馬国へ至る水耕20日、東馬国から邪馬台国へ至る水耕10日、立耕1ヶ月という記述は、実際は書いていなかったのではないかという説です。片岡さんの本には、ネットワーク化されたつくし平野は邪馬台国時代にあって、完全ではないが魏志倭人伝の記述の多くを満たすことから、東馬国および邪馬台国の有力候補と考えると書いていらっしゃいます。今日は国についての話から、片岡さんが考える卑弥呼像について伺っていきます。
中国の文献にですね、現れる国、漢字の国と、当時の、和の国のあり方っていうのは違うんでしょうか？
そうですね、全然違うと思いますね。中国の方での国っていうのは、国の字を思い浮かべていただきますと、四角く枠の中に囲まれてますよね。
そうですね、
国という字が、でその中に、古い字だと、今はこう王という字を書いてますけれども、古い字だとそこに矛という字を書いて、そしてそこで矛で守っててというような、そういうふうに書かれてるんですね。ですから、中国ではそう一定の領土をきちっと持ってて、持ってて、そこがこう制度的に、まとめられているのが国だというふうに認識されていると思いますが、ところが魏志倭人伝もそうですけどね、どうして魏志倭国伝ではないかというのは、いまだに私もよくわからない。つまり倭人伝の和っていうのは、そこに住んでる人が和の人でるんでしょうけども、和という地域はですね、一定ではないと思います、中国から見れると、最初のうちはですね、紀元前後くらいまではですね、その和の人間が楽老という中国の出先機関にありますけど、朝鮮半島に出向いていって、で祭事を持ってきたり、献献朝献、献献するというようにある、つまり一定の時期、定期的に、来て、そして、そこで貢ぎ、物を納めていったというふうに書かれてですね、でこの時代の和というのは、ちょうどその頃に一番和に入ってきた中国のもので重要なものは鏡なんですけども、その鏡が出てくる部分というのは、せいぜい筑紫平野の北側よりも北なんですね。筑紫平野北部より北側にしかないんです。 ですから和というのはおそらく中国の方ではそのくらいにしか認識してなかったと思います。ところがね、邪馬台国時代になりますと、はい、それからだいたい100年200年ぐらい経ちますとね、邪馬台国時代になりますと今度は和国大乱というのが出てきますけれども、はい、その認識っていうのは随分変わってると思います。そこに魏志倭人伝の中に和国っていうのは30国くらいずっと書かれていますから、その30国の中の、その範囲になるでしょうし、それから私が注目しているのは久那国ですね、
はい、
熊本の卑弥呼が、一番最後に、その魏に朝貢したときに、もう久那国の王の卑弥呼ことちょっと仲が悪くて、ちょっと不和なんだということを訴えてて、そうすると魏の方からその黄色いのぼり、つまり魏の旗印ですね、それを持って、それ久那国も方もちゃんと調整して、仲違いするなという命令を下しているわけなんですけど、でこれを見るとですね、魏の国はですね、もう明らかにその久那国という存在を知っているし、場合によってはその久那国にも仲違いするなよっていうんだったら影響力持ってる可能性ありますね。そうすると和というのはもう熊本まで入ってしまうぐらい、それぐらい広くなってくる、
はい、
ところが近畿はどうかっていうと、これがよくわからないんですけども、終わりの頃には確かに朝鮮のもの、中国のものっていうのは断片的には入っていってます。でも北部九州ほどには入っていってない。ひょっとするとやっぱり魏志倭人伝の段階までは、という認識されていたのは北部九州と中九州、久那国、そのあたりぐらいまでかなと思っているので、でそこは国かっていうと、今でいうような境界線がビチッと決められて、でここからここまでの範囲がそのどこどこの領土だっていうような、そういう感覚の国ではなかったと思います。したがって国を私たちはその時代まではカタカナで国というふうに表現しているのは、ちょっとそこに、違いがあるからですね。
要するに中国で国といえば、周りを城壁かなんかで固めてしまって、警備もきっちりやると、いうようなところだったけれども、日本の場合国といっても、中心に、看護集落みたいなに囲まれた集落がある、そういうのが国と。
そうですね、今おっしゃられた通りだと思います。私たちは国っていうと、どうしてもこう A という国があって B という国があると、ここの間にこう一点斜線を引いて、これからこっちが領域、これからこっちが領域だっていうふうにその感じることがありますけれども、どうもそうではなくて、国っていうのはさっき今言われた通り、環濠集落というか、そのもの集落そのものがですね、国というふうに言ったと思われます、
はい、今週は邪馬台国論争の新始点の著者、小郡市埋蔵文化財調査センター所長の片岡浩二さんにお話を伺っています。続けます。
そこで王というのが出てきますけどね、
はい、
王様の 王ですが、その王という非常なその権力を持った人物というのは、その当時はいたんですかね。
そうですね、そこも議論があると思いますね、はい、もちろん王というそういう存在も時代によって変化していくわけなんですけれども、私たちは王っていうと、大体紀元前後ぐらいにですね、その中国の鏡をこう亀缶の中に入れて、
はい、
そして埋葬された人がその王というような言い方を することが多いんですね。確かにリーダーではあると思います。で、ところがその紀元前後に甕棺に鏡を入れていたにもかかわらず、その次の時代、日本で言えば弥生時代後期になりますと、これがものすごく貧弱になってしまうんです。で、人によってはそれは中国からそういうものが入ってくるルートが途絶えたからだとか、いうようなことも言われてますけれども、これは、以前奈良の国立文化財研究所におられた田中美学さんという方が書かれてるんですけれども、それはあの時代の北九州 の、 そのリーダーというのは、そのいわば順調に発展する弥生社会の中で特別急激にその変化したけれども、それは後には続かないものなんだというふうに書かれてて、私は実はそれにものすごく賛同してるんですけれども、私たち何でもその社会全体が右肩上がりにずっと発展していく、弥生時代もその主張権が王族がいて、貴族みたいなのがいて、それからその中王がいて、そして王が絶対的な権力を持って、そして、王権をがどんどん拡大されていくという一つの流れをこう描きがちなんだけれども、いやいやそんなことはなくて、こうデコボコデコボコしながら王権が発達する、あるいは衰退する、今度はこう民主的なものになってくるというようなこう一連のこう流れがあったんだろうと思いますね。
絶対的な権力を持った王が出てくるというのは、やっぱりその、王母を持って、しかも王族母というのを持って、集団母っていうのがあると、そういう人が王様、いわゆる権力を持った王、ということは言えるんですか。
そうですね、王族という王族っていうか貴族の中で の、 その貴族階級っていいますか、そういうのが特権を持った王族であり、その中のリーダーは言葉によればそれは王という言い方をしてても、するようになるかもしれませんね。
名国に行きますと、春日はあるな、王様のお墓があって、その近辺にやっぱり王族墓っていうのがありますよね。
そうですね、ありますね。
名国王というのはちゃんといたという、ことですね。
そうですね。で、名国王がいて、これは伊都国も同じですけども、伊都国王がいて、そしてその王がいて、そのそこに隣接して王族の墓が作られるんではなくて、かなり離れたところに作られるんですね。やっぱり特別な存在だったんでしょうね。それでそういうところに一族の中でも特権の持った人間が入ってて、そして、さらに民衆はそのさらにその周りにずっといるというようなもの、状況を見ると、確かに、紀元前後の頃にはですね、そういう社会が何て言いますか、一つこう発展して、特別に発展したという状況を見れるんですけど、これはですね、なぜそうなったのかというのは、私はですね、その時に中国に、中国というか洛老軍という中国の出先機関がありますけど、そこに行った日本の和人がですね、中国の社会といいますか、社会の仕組み、そういうものを見て、国の姿というものはこういうもんだっていうのをこう初めて認識したんじゃないかと思うんです。例えばその明治維新を考えてみると、その今まで鎖国していた、でところが使節団が行って蒸気機関を見る、そのいろんなそういうものですねだけじゃなくって、その社会の仕組みを見るじゃないですか。そうすると その頃から日本というのは近代西欧社会を目標にして急激に発展する。でもやっぱりそれは途中でやっぱりおかしいなと思う人も出てくるわけです、まあ、そういうような感じで落羅に行った人がその中国社会というのを見て、あ、こういう社会っていうかこれが国かっていうのを感じたのではないのかなと、もう僕はそう思ってるんです。何も証明するものはないです、うんうん
うん、でそういうあの、まあ、唐岡さんがおっしゃるそのおさみたいな人たちの社会だったのが、だんだんそういう絶対的権力を持っている王様が現れて、うんうん、だんだん変わっていくということですよね、
うん、あの相当ばかりもちょっと言えないと思いますよ。あのそういう絶対的な権力を持っている人は出るんでしょう、はい、ところが魏志倭人伝には何て書いてあるかというと、男の王が立ったけどもまとまらなかったって書いてあるでしょ。だからその必ずしも王権が右肩上がりにこう伸長していって、そしてどんどんどんどん発展していってるのが、弥生時代の流れかっていうと、はい、そうではないですね、
はい、でそしてまああのまあ、そういう、まあ、山田国時代があって、それから九州に前方後円墳というものは入ってくるわけですね、それから世の中ちょっとガラッと変わっていくという感じになるんですか、
う
ん、
そうですね、あのものすごい変化だと思います。それまではですね、邪馬台国、私は邪馬台国九州説ですからね、その北部九州 の, その社会っていうのは ある意味で、こうどう言いますか、卑弥呼を共立して、そしてその卑弥呼 の,、ね、のもとにこうみんながこう意見を持ち寄り、そしてまとまってこと物事を決めていくという、これは原始的民主制なんていう言葉を使う方もおられるんですけども、そういうふうな社会だったはずなんです。しかし同時にその時に、近畿では大和王権がもう出来上がり、そしてこれが全国支配を進めるために入ってきます。でそうなってくると、そこではやっぱり圧力があったはずですけど、最終的には卑弥呼以後その前方後円墳のそのと体制といいますか、そういうものが近畿のその絶対的なその王権をこう是とするその政権が入ってくることによって、北部九州っていうのは全然変わっていったと思いますね。
その卑弥呼構造というのは僕はいまいちよくわからないんですけど、卑弥呼さんもやっぱりその、みんなが協力して、この方を、リーダーにしようじゃないかということで立てられたうちの一人で、そんなに絶対的権力をお持ちではなかったと、だから他にもたくさん大的 権力を持った人いたんだけど、その中の一人に過ぎないというふうな感じで見てよろしいんですか。
ああ、まあ、元首として、ええ、まあ、象徴的な元首としてはやっぱり卑弥呼というのは一人だったはずなんですね、はい、しかしそれを支えるため の, この周りに人がいっぱいいるというのはそれは当たってると思います。卑弥呼はですね、こういうふうに書かれてますよね。軌道を持ってこととしという書かれてますよね、で今までの解釈はですね、軌道を持ってこととしというのは、軌道という、まあ、なんか横島な宗教という人もいるだろうし、あるいは道教という人もいるだろうし、民間信仰という人もいるだろうし、まあ、そういう占いとかによってですね、それを占って、そしてその国を治めていったんだというふうに解釈されているんですが、そんなことできるんでしょうかね。僕はできないと思うんですね、うん、 で、この鬼道をもってこととしというのは中国から見れば確かにそういう鬼道って変な宗教的なものをやってるけれども、うん、卑弥呼自身はですね、この占うにあたってはですね、ものすごく周りの人の意見を聞いたり、あるいは聞かされたり、うん、そうしてそのどういう方向が一番いいのかっていうのを、うん、その自分でも吟味し、それから意見も聞き、うん、そうした中でこうやればうまくまとまるんじゃないか、こうやれば犠牲は少なくて済むんじゃないかっていうようなことを神の言葉として伝えた、
うん、
そうするとまあみんなそれに従うといいますかね、
うん、
納得せざるを得ない部分が出てくると思います。つまりその卑弥呼っていうのはそのこうよくヒステリックね、なんて言いますか、絶対的な権力があって私が王よっていうようなことで、その国を治めているというよりも、まあ、みんなの意見を聞きながらやっていった、うん、それが鬼道をもってこととしということではないのかなというふうに僕は解釈してるんですよね、はい、
今週は小郡市の有形文化財になっている歴史ある平竹住宅のお座敷に座って庭を拝見しながらお話を伺いました。お話は邪馬台国論争の新視点の著者、小郡市埋蔵文化財調査センター所長の片岡浩二さんに伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は博多座で古代史ファンに響きそうな演目が上演されるんで紹介しようと思います。
何でしょう。
タイトルが博多座神楽祭り。
あ、神楽を上演する、
うんですよ。
ありそうで今まで
なかったんじゃないかな、
かもしれませんね。
12月8日1日だけの公演なんですが、お昼の11時から一部二部の二部構成になっていて、第一部がいわゆる北部九州の、まあ、神楽、
はい、
鹿海神社福岡市東区ですね、それからあと長崎の壱岐の神楽、
はい、
あとは豊前神楽ですね、
はい、
そして第2部が石見神楽、
うん、
島根ですよ。
あ、島根の石見。
そうなんですよ。で、実はこの神楽祭りの企画構成をしたのが社長さんなんです、博多座の。
あ、そうですか。
はい、でお話聞いてきたんですね。その博多座っていうのは歌舞伎とか文楽上演してますでしょ。そのルーツの一つって神楽なんですよね。その原初的なお祭りに各所の神話のようなもの、もしくは中国からの芸能が入ってきたり、いろんな要素の融合でできてるわけで、この神楽が能の成立に影響し、能が歌舞伎に影響しと。
ほう、つまりルーツですよ。
そうなんですよ。なるほどなるほどと納得していたら、博多座代表取締役社長の定狩敦人さん、さらにこんな話も聞かせてくれました。
いろんなやっぱり外来の中国のいろんな文化がいろんなに日本の文化につながってる部分で影響してる部分っていうのが大きいと思うんですけど、じゃあそれって誰が運んできたの、誰が持ってきたのっていう時に、要するに古代から中世の日本のその中国とか朝鮮半島との窓口は基本的に博多一帯なんですよね。で、そこの博多一帯でそういう交流を担ってきた人っていうのは、それはもう海人族ということでの安住とか住吉とか宗像とか、そういう人たちが担ってきた。その辺でやっぱりこう神楽とそういう海人族が結びついてくるっていうかね。
はあ、
博多でやる、博多座でやる意味なわけですよ、
う
ん、ここが、
まあ、いわゆる古代の、ね、ルーツへの門をくぐるような感覚になりますね、
うん、そうなんです。特にその第一部でその辺は感じられるのかなと思うんですけど、鹿海神社の神楽でいうと、まあ、獅子舞にこう角をつけて竜に 立てた辰の舞とかですね、あと八乙女の舞、これ巫女神楽の源流だって言われてるんですが、さらに安曇野いそらが海から上がってきた時の様子を描いた括弧の舞、これ現地でないとなかなか見ることができないようなこういった舞も見られますし、あと息神楽でいうとちょっと曲芸的な要素を含んでたり、
あ、そうなんですか、
太鼓のリズムが面白かったりするんで、はあ、そういう躍動感のあるところを楽しめたりするんだ
けど、やっぱりさまざま個性があるもんですね。
そうそう、だから武前神楽でいうと修験道の影響を受けてますんで、その辺もちゃんと舞台上で見せていこうかなと。で第2部の石見神楽のいわゆる見せる神楽として発達したものですから、カラフルだったり、その例えばその竜がこう火を吹いたりだとか、
すごい、
そういったところがね、
エンターテインメントですね。
そうなんですよ、あ、エンターテインメントだと。やっぱそこが博多座でやるからこそ、まあ、通常だとかがり火ぐらいで上演してる神楽を、まあ、もちろんかがり火もたけますし、スポットライトもたけるし、あとつなぎの演出、今回ですね HKT48 の2人、登場したりするんですよ。こういうのでこう語りでつないでいったりとか、映像を取り入れたり、からこう見方が今までの神楽を単に見るとはちょっと違う感じになりそうなんです。
いや、これは触れてみたい
でしょう、で少しコンパクトにまとめたりして、いわゆる博多座だからという演目になるんですが、さらにですね、実はこんな気持ちも持ってると社長おっしゃってました。
本物というか、こう前編はね、見られるときはそこの場所に、土地に行って楽しんでもらう、まずは博多座では、そのエキスの部分をね、楽しんでいただく、ね、そこから神楽の世界に入っていただければいいのかなと思ってます。
なるほど、
ね、
ゲートですよ。
そうです、
ここが門になるわけですよ。
入門編であり特別編、そしてさらに今後の楽しみもある、博多座の神楽祭り、前売り券がすでに発売になってますので、ぜひ調べてみてください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は美山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。